それではただいまより平成25年度補正予算汚染水処理対策技術検証事業、トリチウム分離技術検証試験事業に関わる補助事業者の公募に関する説明会を開催いたします。なお日本語で、行いますが、同時通訳がありますので、外国の方はそれを利用ください。で、私は本日司会を務めます、事務局三菱総研の薮田と申します。よろしくお願いいたします。で、本日の説明会の進め方は、お手元の議事資材の通りとなっておりますので、よろしくお願いいたします。それではまず、資源エネルギー庁、上田様から、東京電力福島第一原子力発電所における汚染水対策の検討経緯についてご説明いただきます。よろしくお願いします。
資源エネルギー庁の上田でございます。本日はご多忙の中ですね、平成25年度補正予算、汚染水処理対策技術検証事業のですね、公募説明会にご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。まずは冒頭ですね、東京電力福島第一原子力発電所における汚染水対策のですね、検討の経緯について、まずご説明をいたします。まず資料の1でございます。1ページ目にございますけれども、これは福島第一におけるですね、汚染水浄化システムの概要でございます。地震と津波の影響によりですね、原子炉建屋に発生した溶けた核燃料、燃料デブリをですね、冷却するためですね、ここに書いてございますように、1日約400立方メートルの水をですね、燃料デブリにかけ流しております。で、かけ流した水は燃料デブリに触れることで、ここで汚染水になります。原子炉格納容器には事故の影響で損傷をしている箇所があり、このためかけ流して汚染水となった水は原子炉建屋の地下に流れていることが分かっています。で、これに加えましてですね、原子炉建屋周辺には地下水が流れておりまして、1日約400立方メートルが建屋に流れ込んでおります。このきれいな地下水が原子炉格納容器から流れてくる汚染水、これと混ざりまして、福島第一では1日約800立方メートルの汚染水を建屋から汲み上げて、水位を一定に保っております。で、汲み上げた汚染水はセシウム除去、塩分、これも除去を行いまして、塩分の少なった約400立方メートル、これを再循環させて燃料デブリの冷却に使います。残る約600立方メートル、これをタンクに貯蔵しております。で、貯蔵した汚染水には各種が多数含まれているため、多核種除去設備アルプスを用いて各種のですね、除去を行っております。で、処理後の水にはですね、アルプスでは除去できないトリチウムが残るため、現在トリチウム水の扱いについてはですね、さまざまな選択肢、これにかかるですね、総合的な評価検討を行っているところでございます。これがまず福島第一におけるですね、汚染水の浄化システムの概要でございます。で、続きまして資料1の2ページ目をご覧ください。 これは昨年のですね、9月よりですね、汚染水を近づけない、汚染水を取り除く、汚染水を漏らさない、というですね、汚染水対策の3つの基本方針、これに基づきまして、さまざまな対策の検討を進めてきました。その過程で汚染水に関して、国内外のですね、英知を結集し、汚染水対策を立案するため、国際廃炉研究開発機構 IRID にですね、経済産業省より委託を行いましてですね、昨年の9月の25日からですね、10月の23日までの間、汚染水の貯留、海水の浄化、地下水の流入抑制等について、技術情報の公募、RFI、リクエストフォーインフォーメーションを行いました。で、資料1の3ページ目をご覧ください。具体的なその RFI の対象の領域とですね、寄せられた提案件数、これは左側のですね、表に示しております。一部重複はございますけれども、総計780件ものですね、技術情報をお寄せいただきました。この場をお借りしてですね、ご協力いただいた皆様方にはですね、改めて御礼を申し上げます。このように多くのですね、汚染水処理対策にかかる提案をいただいたことによりまして、汚染水処理対策のにかかる技術の全体像、これを俯瞰することができまして、これ自体がですね、大変貴重なデータであるという具合に考えております。福島第一原発のですね、汚染水問題については、昨年の12月の10日にですね、汚染水処理対策委員会におきまして、予防的、重層的な汚染水処理対策の全体像、これが取りまとめられまして、種子の対策の中で活用すべき技術分野を、皆様方の情報をもとにですね、4つに分類をいたしました。で、具体的にはこの右側の方に書いてございますけれども、1番目としては現地での適用性を確認した上で、早急に活用すべき技術で、2番目が施工性や費用対効果を踏まえて、実施手段を選定した上で活用すべき技術で、3番目が効果が期待できるが活用するにあたって確認検証が必要な技術で、4番目が汚染水処理対策委員会等での検討を踏まえて進めていくもの、この4つに分類をいたしました。で、今回のですね、実証試験につきましては、この中の3つ目の分類であります、効果が期待できるが活用するにあたって確認検証が必要な技術、ここに位置づけられたものの中からですね、海水の浄化技術でありますとか、土壌中の放射性物質の補修技術等のですね、4分野の公募をですね、3月に開始をしたところでございまして、で、今回はですね、ここに書かれているトリチウム水の分離技術について公募を行うものでございます。で、続きまして、資料1の4ページをご覧ください。この地図にはですね、予防的重層的な汚染水対策、これの一部をですね、地図上に今示したものでございます。一つ一つの対策のですね、詳細はここではご説明はいたしませんが、先ほどご説明した汚染水対策の3つの基本方針に基づいて、さまざまな対策を講じているところでございます。 続きまして5ページ目をご覧ください。これは昨年12月のですね、汚染水処理対策委員会の取りまとめを受けまして、政府としてですね、同じ月の月にですね、廃炉汚染水問題に関する予防的重層的な追加対策、これを決定したものでございます。この図の真ん中あたりに書いてございます2つ目のですね、矢羽根に記載されております通り、技術的難易度が高いものはですね、平成25年度補正予算を活用して技術の検証等の取り組みを進めていくという具合になっておりまして、今回のですね、公募に至っているというところでございます。で、最後資料の6ページをご覧ください。これまでの経緯をまとめたものでございます。昨年の9月25日から10月23日まで、先ほど申し上げた通りにですね、IDIT がですね、技術提案募集を行いました。これは資源エネルギー庁が IDIT にですね、業務を委託したものでございます。で、続いて11月15日 IDIT はですね、技術提案募集の結果を整理分類をいたしまして、汚染水処理対策委員会に報告をいたしました。で、この内容を踏まえてですね、12月に汚染水処理対策委員会の報告書が取りまとめられ、同じ月にですね、政府として予防的重層的な追加対策、これを決定をして取りまとめたところでございます。で、それを踏まえまして本年2月25日資源エネルギー庁はですね、平成25年度補正予算を活用したですね、廃炉汚染水対策事業、これの事務局としてですね、三菱総合研究所を採択をいたしました。で、資源エネルギー庁より業務をですね、委託をすることといたしました。3月の24日にですね、平成25年度補正予算のですね、汚染水処理対策技術検証事業として海水浄化技術等の4分野のですね、公募を開始をいたしました。これについては5月の19日にですね、提案の募集を締め切ってございます。現在審査中でございます。そしてですね、本日のですね、トリチウム分離検証試験事業のですね、説明会に至っているという状況でございます。以上が汚染水対策のですね、現状とですね、今回行うその公募に至った経緯、これをご説明をいたしました。以上でございます。ありがとうございました。
江田様、ありがとうございました。